Suzuki。
はい、前回はポンペイウスとクラッススについてお聞きしましたけども、その続きでございます。
はい、カエサルに戻ります。
はい。
で、まあ、30歳になるんですね、カエサルも。
うん。
この時点で、まあ、いい教育も受けたし、
うん、
弁論家としても才能はすごいあるし、
うん、
市民感を受けるほどの戦士として勇気もあるし、
うん、
っていうところでですね、まあ、結構いい感じなんですね。
いいね。
で、奥さんのコルネリアともですね、子供が生まれていて、うん、でこの子供の名前なんだと思いますか？
う
ん、
え？カエサル。
違う。
違う。
あ、そう、女の子なんで。
あ、すごいすごい。
はい。ユリアです。
いや、また。
いや、あの、うん、あのユリウス氏族に生まれたら全員ユリアなんで。
ユリア。
はい。娘ユリア。
はい。
これも大体25歳ぐらいの時に生まれてんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、まあ、あの生まれて、
うん、
まあ、いい感じになってきてるんですね。
はいはいはい。
で、ついにこの頃にですね、順調に出世をして政務官の一番下の階級 の、 あの財務官クワエストル、これに選ばれます。
お、ついに。
で、この財務官クワエストルっていうのはね、
うん、
あの政務官とか財務官とかあってちょっと混乱しちゃうかもしれないんだけど、政務官っていうのはコンスルとかそのクワエストルとか の総称ね。でこの全部の中に基本的に階級が決まってて、その一番下が財務官のクワエストル、一番上がコンスルっていう話をまあ過去しましたけど、もう一回復習で言っておきますね。でクワエストルになるということはこの政務官の出世コースに乗ったよということなんです。
なるほど。
はい。
はい。
この後アエディリス、
うん、
造営官とか、
うんうんうん、
その後にプラエトル法務官、そしてコンスルっていう、登っていくとコンスルになれるよ。
なるほど。
一握りの人間ですけど、
はいはいはい、
コンスルになれるよということなんですよ、
うん、
その入り口についに立ったぞということです、うん、
主任課長部長になれるってことですね。
そうです、はいはい、ちなみに給料はないです。
あら、
あ、そうか。
無給です。ローマの政務官、
ローマの政務官みんな無給だよね。
無給です。
国家奉仕のある種ね。
そうなんです。
ボランティア、
政治家は無給なんですよ。
はあ。
で、まあ、このクワエストル財務官という職は毎年20人も選ばれます。
うん、
1年で終わりますよね。そして、
うんうんうん、
はい。で、属州の会計監査とかをしてます。
うんうん、
で、この時点でですね、
うん、
まずその、まあ、彼もそのパトローヌスとクリエンテスの関係を持ってるわけですよね、カエサルもね。はいはいはい。クリエンテスがいっぱいいると、
うん、
でクリエンテスとかにめっちゃ金とか使いまくって、
うん、
いいこう人気を得ていってめちゃくちゃな借金をして、
うん、
財務官クワエストルに就任してるので、
うんうんうんうん、
この時点でめっちゃ借金あります。
借金王と呼ばれてます、
うん、すげえ。
ちなみにどれぐらいの借金があったかって言ったら、このちょっと笑ったけどね、11万人の兵士を1年間雇える金額。
え？ちょっと11万人、
うん、ちょっと国家予算だね。
国家予算
え、
うん、まで言ったらだからす、
だから
どのくらいだろう、もう数百億とかじゃない
ですね、うん、
数千億かな、数千億とかだと、
逆にその資金調達力やばいね。
まあでも当時のやっぱその、
うん、
出世って基本こうなんですよ。借金してばらまいて人気取って票を集めるってやり方なんですよ。だから全員なんていうか自分っていう競走馬に賭け金かけてる感じなんですよ。その中でもカエサルは賭け金がでっかい方だっていう話なんだけど、
半端ねえな。
で自分が登っていって偉くなったらこう特権をやるみたいな。
なるほど。だから なんか投資っていう感じもあったんですか。周りから見ると
あると思います。でこの借金なんですけど、まあ、そのクリエンテスとかにも当然渡してるんだけど、
うん、
その主な借金の使い道がまた面白くてですね、
うん、
まずあの勉強。
あ、おい、真面目、
はい、
びっくりした。
めっちゃ本読むんだってこの人。
びっくりした、
うん、当時ってほら紙がまだなくてパピルスっていうね、
うんうん、
あの紙なんですけど、
うん、
パピルス紙、
うん、
これ高いんだって、
うんうんうん、
そうだよね。あの本ってほら筆写しかないから、
はいはいはい、
コピー機ないから、
はいはいはい、
手で書いたやつしかない。で紙も高い、
うん、
ってなったら本がまず高い、
はい、
この高いやつをめちゃくちゃ読むらしいんで、超買ってたらしいですよ、うん、それ借金してですよ。はい。であとはその友人におごったりとかもめっちゃしてたと、
はい、
あとは愛人へのプレゼント、
はい、
めちゃくちゃしてた。
へ
ー、すごいね。なんか仕事もプライベートもうまくやってる
ね
なんかね、すごいよね。どんどん借金して、
うん、
で、まあ、そのおかげで、
うん、
そのまあ、法廷でもね、弁論家としても絶賛されていたし、
うん、
まあ、その 戦いぶりも市民官もらえるぐらいだったから、うん、まあ、基本的にこの財務官はいけるっしょと思われてて、
はい、
実際行けました
と、うん、いいね、
はい、行ってヒスパニアの方に派遣されます。
うんうんうん
うん、
今もスペインとかあるところ、はい、あ、違う、スペインか、スペインとかあるところだね、
スペイン、ポルトガルとかがあるところだね。でここに行った時に一つエピソード残ってるんだけど、うん、アレクサンドロス大王の像があったんだって、
うん、
そこに、
うん、
それを見てなんか泣いたというか嘆いたらしいよ、
うん、
あのなんつーのアレクサンドロスってほら32ぐらいでもう帝国作ってたじゃん、
ほうほうほう、
でちょうどさ同い年ぐらいなんですよ、
うん、
この時のカエサルが、うん、31とかなんですよ、
うんうんうん、
わあ同い年ぐらいなのに全然自分まだただの財務官やっつって、
あ、
悲しいみたいな、
ちょっとがっくりしたっていうエピソードはあるみたいですね。
まあなんかプライドというか向上心というか、
多分嘘だけどねこのエピソード。多分嘘だと思う。でローマに戻って最初にその財務官からローマに戻るんですけど、このまあ財務官になった頃にねその奥さんが亡くなっちゃってるんですね。で再婚するんですよ戻って。でこれがポンペイア。
ポンペイア
だからポンペイウスの氏族でしょうね、
うん、ほうほうでしょうね、うん、さっきの、うん、
スッラの孫、
へー、
うん、ポンペイウスの親戚、
うん
うん、ポンペイウスはでも関係ない、これによってポンペイウスとどうみたいなのは全然ないらしい、
うん、なるほど、はいはい、
あの結婚をしました、そんな重要な情報じゃないんだけど一応再婚しました、
うんうんうんうん、
でクワエストルになった次の5年後ぐらいに、
うん、
今度はクワエストルっていうのはあれね財務官のことね、
うん、
財務官になった5年後に今度は造営官アエディリスになりますね、
出世
したってことです、うん、そうです、一つ役職が上に上ってますよね、はい、このアエディリスになった頃がポンペイウスが超活躍してる時ですね、
うんうんうん、
あの凱旋式とかやってる時で、凱旋式ってあのローマの将軍って凱旋式やるっていうのが、うん、なんていうの
最大の名誉、
そうステータスなんですよ、
うん、
最大の名誉なんですよ、
うん、
このおめちゃくちゃ先行立てた人が凱旋門のところで凱旋式をやってこうお披露目をするんですけど、それができるっていうのがすごい、
そこで民衆がから見ても民衆の支持が爆上げになる
んですね、なるほど、かっけーってなるんですね、
そうそう、うん、ポンペウスっていうのはもうそういう凱旋式を実は3回ぐらいもやったことあるめっちゃすごい人 で、
はい、
でそういう人、ポンペウスはそんだけすごいんだけどまだカエサラこの時35歳でアエディスなんです、
うんうん、
あの凱旋どころじゃないんですまだ、
うん、
この後まだねいっぱい上にあるじゃん、コンスルになってそれで戦争行ってってしないといけないのに、
うん
うん、
正直彼みたいな人もたくさんいます、
いっぱいいます、
はい、
普通なんですだからこの時点でまだ、
う
ん、
はいはい、
うん、でそうですね、でこのアエデリスっていう職はですね、
うん、
その設備投資とかもの配分とか決めたりとか何するかとか決める職でもあるんですよ、
うんうんうん、
あのインフラ工事とか、
なるほど、
でここでまた超借金して自分の金使ってめっちゃ建てます、いろんなもん、
なんで
アッピア街道っていうあの有名な街道のね、
うん、
その補修工事であるとか、
うん、
あとイベント開催、遣唐使試合のイベント開催とかね、
はい、
640人の遣唐使貸し切りってやったとかね、
これって、うん、あのまあ結論から言うと民衆の人気を獲得するためなんですよ、
そうそう、
さっき言ってた財務官って皆務監査とかじゃないですか、
うん、
地味なんですよ、民衆の前に出てこないんですよ、でもこれって分かりやすいじゃないですか、成果物が、
はいはいはい、
物を建てたりとかなんかイベントを催した、もうイベントを催すよ、はいはいはい、催
してる、
うん、催したりとかで民衆をバーって集めて、でこれを開催したのは俺だっつって、
はいはい、
だから民衆の人気を獲得するにものすごく適した実は公職なんですよね、これを最大限借りを利用します、
だからフルベットして天文学的数字まで借金を膨れ上がらせながら、
う
ん、さっきの時点でだって数千億みたいなこと言ってたんだけど、多分もう今で言ったらいくらなんでしょうね、超とか言ったのかもしれないけど、凄まじい借金をしてこういうことを自費でやりまくってめっちゃ人気を集めるんですよ、
なるほど、
でめっちゃ人気集めた状態でアイディリスも1年で終わっちゃうんで、1年で終わった後のその2年後の年にまたリスクを犯すんだよね、だから超リスクを犯して駆け上っていく感じ、ここから、
う
ん、で次のリスクの犯し方がめちゃくちゃ面白いんですけど、最高神技官っていうまた宗教系の職種の最高職があるんですよ、これはフラーメンディアリスっていうあの若い頃なりかけてなれなかったやつとは違って、
はいはい、
あれってねなんか戦争行っちゃいけない的な制約があるんだけど、こっち
は
ないんですけど、その宗教系のトップだから、
うん、
なんかそのローマってほら信仰心が厚いみたいな話をしましたけど、あの宗教行事ってすごい大事なんですよね、
はいはいはい、
うん、そういう宗教行事系のなんか最高責任者でもあるから目立てるんですよ、
なるほど、
さっきのアイディリスみたいに、
うんうん、
表に出られるんですよ、はいはい、でみんなの視線を集められるんですよ、
はいはいはい、うん、ここになる。これはでも最高人技官って基本的におっさんがなる、
うん、
おっさんって言ったらですけど、うん、おじちゃんがなるやつなんですよ、はいはいはい、60歳とかの人たちがなるやつなんですよ、
はいはいはい、
そこに37歳のカエサルは立候補するんだよね、
う
ん
う
ん、
へ
ー、立候補してね、
うん、
あね、まあこの名誉職で、あのなんていうか終身職だし名誉職だし、
うん、
あと家くれるんだよねこれなったら、いいところに 家もらったりだとか、
うん、
あのもう本当にメリットがたくさんあるわけです、はい、で普通狙わないところをこれ狙っていくわけですね。でここで借金しまくって選挙運動をまた展開していきます。
はあ、はいはいはい、
うん、対抗馬がですね、うん、2人ともですね、うん、コンスルの経験者の元老院の重鎮で60歳前後の人たちですね、
うん、あらめっちゃ強そう、
はいはい、一応名前言っとこうか、はい、言いたいだけですけど、はい、セリウィリウスイサウリウクス言えてなかったねイサウリクス、うん、あとルタティウスカトゥルス
言いたくなるな、
うん、めっちゃウが多いね、
ね、ウとかスとか多いな、
そう、うん、この人たちがライバルね、
はいはいはい、
この人たちに対抗して一、うん、人だけ37歳でここに行ったんですよ、
うん、
だけどそのカイサルはこの時に造営館の時にめちゃくちゃその投資して、うん、民衆の人気を勝ち取ってたでしょ、
はいはいはい、
だからあのまんざらでもないというか、はい、不可能じゃなかったんです。
あ、そうなんや、
この、うん、もしかしたらマジで最高人気官になっちゃうかもぐらい人気を得てたんで、
はい、
一時的に、
はいはいはい、
で十分当選の可能性があったんだよね、
はいはいはい、
で怖くなったそのライバルのカトゥルスたち、
うん、
まあ、カトゥルスがカエサルにですね賄賂を渡しに来たんですよ、うん、もう賄賂あげるからちょっと立候補を取り下げてほしいと。でここでカエサルが言ったのは、うん、あのさらに借金してでも選挙に出て必ずお前に勝つって怖い怖い
曲げんな、
いいね、怖いよ、
ストロングスタイルだね、
うん、でこれもねやっぱ、うん、なんていうかな、うん、生意気なんだよね。
なるほど、う
ん、元老院たちからすると、
うんうんうんうん、
すごくだからちょっとやりすぎなんですよ、
はいはいはい、
うん、でこれでもし落ちちゃったら、うん、またローマから逃げないといけない、うん、
だからリスクなんですね。
リスクなんですよ、あの、うん、ちょっと面目丸つぶれで、
うん、
入れなくなっちゃうんですよ、うんうん、それをすごく母親が心配するんです、
うん、
心配した母親が、うん、あのこう心配してたら、うん、母親に対してカエサルが言った言葉がまたこれもすごくて、うん、選挙の日ね、うん、
はいはいはい、
今日はあなたの息子が最高人技官となるか亡命者となるかそれが決まる日ですって言うんですよ。
で本人が
母親に対して、だからもう腹決めきってるってことですよねだからそれを決めきって言ってる、はい、
すげえな、
腹を決めきって言ってる。
だからもう亡命する覚悟があったってことですね、
うん、
完全に
っていうことだと思います。だから負けたら亡命するつもりだったんだと思います、うん、
いやすげえな、
勝負師だね、
勝負師だと思う。
ああ、
こういう一つ一つのところにフルベットしていってるこの姿勢は、うん、とても起業家っぽいと思った。
起業家っぽいっすね、うん、
超スタートアップの経営者っぽいこの人。
でも賞賛がないわけじゃないんでしょう、うん、それまでに戦略的にね、積んで
戦略的にやって最後の最後賭けのところはもう腹を決めて賭けてるって感じ、うん、
なるほど。
でなんかブレーキがない感じ、
ないですね、
うんうん、だからちゃんと賭け切ってるっていう感じがして、すごいスタートアップっぽいなって思いましたね、うん、
はいはいはい、うん、
で受かります。
かっこいい、すげえな、う
ん、でこれ終身なんで、うん、もう死ぬまで最高人技官です、
権力はないんだけれども権威があるんで、
すっごいそう名誉なんですよ。だからここぐらいからちょっともうカエサルがライジングしていってる、
うん、でも37でしょ、
37、他は60ぐらいでなる職、
あ、すごいね、
すごいよね、
うん、でも逆に言うと37でドーンってなったっていう、
ドーンの手前ぐらいです
ね、うん、まだ手前なんですねこれ、
はい、まあ、まだ権力持ってないんですよ。
そうかそうかそうか、う
ん、あいつなんか若手なのにすげえやついるねぐらいの感じ、うん、
はいはいはいはい、はい、
まあ、まだポンペイウスとかに比べたら
雑魚
ですよ、うん、ポンペイウスとかはもう凱旋式っていうやつやってるから、
そうかそうかそうか、
もう民衆からうわーってなってる、
うんうんうん、
わーってなってる。でポンペイウスがこうこいつに票入れたいと思ったら入れれちゃう状態ぐらい人気がある状態ね、う
ん、はいはいはい、
クリエンテスも超たくさんいる、
うんうんうん、
みたいな、
うんうんうん、
超強いんですよ、もう東方世界にたくさんクリエンテス持ってて、うんうん、もういつでも軍隊も導入できますし、
なるほど、
みたいなのに比べたらただ宗教のその行事を司る名誉職を持ってるだけの状態、
そっかそっかそっか、
なんでまだまだです、
うん、なるほど、
はいはい。でこのあと順調にですね、はいはいはい、まあ、人技官になっ、最高人技官も取れちゃったから、
うん、
これももう出来レース的な感じで法務官プライトルに、うん、あの当選します、
はいはいはい、
あの兼務可能なん で、
はいはいはい、
でこれも定員8名しかいないんですよ、
はい、
さっきまで何十名かいたんですけど、
うんうん、
どんどんどんどんね上に行くほど定員が少なくなっていく
ですね、うん、
はい、でね このプラエトルになった年にね、
法務官ね、
法務官ね、法務官プラエトルになった年にあのスキャンダルが起こってて、妻ポンペイアね、二人目の妻の浮気がバレる。
うわ、
あのポンペイアが浮気したことがバレる。
あっちゃっちゃ。
クロディウスって人だったかな確か相手が。
ショックやそれは。
そう、浮気がバレてね、でこう浮気バレた時のそのなんか大将もやっぱすごいカエサルっぽい。
はい。
速攻で離縁するんですよ。
はい。
もう事実が明るみになった瞬間、事実確認せずに離縁するんですよ。
はいはい。
で、なんなら自分めっちゃ浮気してるじゃん。
はいはいはい。
人の妻寝取りまくってさ。
はいはいはい。
で、それでそこ疲れたんだよね。まあなんてそのなんでからかわれたんだよ。あのその元老院で。もう元老院議員ですからね、
はいはいはい、うん、
あの財務官になった後って元老院議員になれる、
うんうん、もう自動的に、
はい、で元老院議員なんですけど、うん、彼はすでに、
うんうん、
さっきヤンヤンが言ってたみたいに元老院議員ってめちゃくちゃ下品ないじりをするわけじゃないですか、
はいはい、
で当然これもいじられるわけですよ。
なるほど、うん、
でなんでそのあ浮気されたっていうのはすごい不名誉なことなんですよ、うん、
なるほど。
で彼は浮気はされてないっていうんですよ、
はい、
うん、分かんないと、
うん、
事実確認してないんで、
はいはい、
じゃあなんで分かんないのに離婚したのって聞かれたら、
うん、
カエサルの妻たる者はいかなる疑いもかけられてはならない。
なるほど。
物は言いようだね。
あんだけ浮気しといてね。
面白いね。
自分は、
まあ、
そういう概念はないですからね。男女平等じゃないんでね。そうそう、
別に浮気されたから離婚したわけじゃないんだよみたいな。
疑いをかけられたらいけない
から。もう疑いかけられた時点でダメだから。
そうそうそう。
なんだそれはっていうね。
なるほど、ね。
みんな思ったと思います。
かぶくね、
うん、
なるほど。
っていうのがあって、
はいはいはい、
順調に出世してきますよこの後。
はいはい。
はい、プラエトルが終わりました。
うん、
でプラエトルぐらいからそのもうだいぶ上の方の役職になってきたんで、
うん、
法務官プラエトル、
うん。
これが終わった翌年ですね、
うん。
これプロプラエトルって呼ばれるんですけど、
ほうほうほう、う
ん、プロプラエトルっていうのは、
はい、
その属州総督になれるんですよ。
属州の、まあ、知事みたいなもんかな。
そう、
はいはいはい、
でこれがさっきの死ぬほど借金して上り詰めるんだって話をしたじゃないですか、
はいはいはい、
でも給料ゼロなんだよね、
はいはい、
コンスルでも給料ゼロなわけ。
そうか、
じゃあどうやって返済するのか、
うん、
属州総督になるっていう方法しかないんだよね。
へ、
うん、属州総督になるとそこの税の取り方とか全部自由なんですよ、
はいはいはい、
そうするとそこで自分で勝手に儲けて全部ペイさせてねっていう考え方なんです、う
ん
う
ん、なるほど、
抜けるんですよね。
そうやってんやそれは、
うん、そう、
なるほど。
だから法務官になるっていうのがまず一つ、
うん、
その、
うん、
やっと借金返せるぞみたいなところの出発点というか、目処が立つところなんですよね、
はいはいはい、
今天文学的な数字のね、
うん、
その借金をしている状態ですよね、
うん、
で、やっと、うん、この法務官の翌年っていうのは属州総督になれるっていう資格がもらえる年なんですよ、
はい、
でコンスルの翌年もそれなんですけど、
はい、
やっと法務官の翌年になったんで、
うん、
それがもらえると、
はい、
今からその出発しようってなった時に、
はいはい、
この時に借金取りが来ます、
はい、あら、
で払えないんですよ。
あら、そろそろ、
はい、
うん、
払えないことによって閉じ込められるよね、なんか家にね。
怖いからさらわれた。
そう、
うん、
閉じ込められるというか、
うん、
そのこう邪魔されちゃうだけ、
はいはいはい、
要は、うん、そのヒスパニアにね、
うん、
ヒスパニアの属州総督になったんだけど、
うん、
そこに行けばペイできるのに、
うん、
そこに行く前に払えって言われちゃうの。でもまだ払えない、払えないってなって、
お
前全然払えないんだっていうのがみんなに分かっちゃって、全くお金持ってないってことが全員に分かっちゃって、その窮地に立たされるんですよカエサルが。
うわうわ。
でこのカエサルに金を貸した人がいるんですよ、この状態のカエサルに、
はい、
クラッススです。
あら、
もうローマ一の大富豪が
もう
ベットするんですよ、
はい、クラッススからしたらもうはしたかねえですか。
クラッススからしても多分結構な金だ
った。足元すごいな、
はい、
はいはいはい。
あとそもそもクラッススはその前から金貸してるんですよ。
へー、
うん、けど他の債権者の金分も全部クラッススが払ってあげたんです。
はあ、肩代わりしたんや。
そう、全部借り返したってことですよね。
すごい、
借り返した、クラッススで借り返したんです。
運命共同体みたいになったんだよ
ね。まあそうだね、クラッススとしては、
うん、
やっぱちょっとそのカエサルにかけてみたいっていうのもあったと思いますし、
うんうん、
恩を売りたかったんだと思います。
なるほどね。うん、まあ、投資ですね。
属州総督になるからね。
そう、属州総督になるし、まあ結構息が良かったんだと思う。
はいはいはいはい。
でクラッススもこの人に恩を売っておきたいということで、そこで恩を売っていくっていうスタイルで彼はねのし上がってきてるから、
なるほど。
それでやると、いうのでここをまたなんとか乗り越えるわけ。
うん。
うん。 でそのヒスパニアの方に出立すると。
うーん、いや、よかったよかった。
うん、
はいはいはい。
でここでね、行政軍事面でね大きな成果を上げるんだよね。
へー、頑張るんや。
だからここが彼のすごいところですよね。政治ができちゃうんだよね、こうやって言って。まず行政面でね税制改革をして、うん、現地の人からも好評を得ます。
うん、うん
うん、でなんかこれすごいなと思ったんだけど、うん、あんだけ借金があんのに、はい、増税じゃなくて減税したんだって彼は。
え、なんで？
多分その長期目線で見たらそれがいいと思ったんでしょう。
へえ、政治的な判断でそれやったん
だ。なるほど、うん、
だから自分のことだけ考えてるわけじゃないってことですよね。
へ、
だからそれで現地の人からもすごい好かれたんですって。
へ、
で現地の人たちがでそれでどうやってお金得たかっていうと、減税して税金を減らしたんだけど、うん、現地の人からなんていうかな、そのお礼の見舞い金みたいなのもらえたらしいんです。
へ、
う
ん、
それで結構借金返したって。だから減税したんだけど、うん、すっごい感謝されてお金くれたってことですよね。
あ、じゃあもう無理やり取らないで、
うん、
寄付金みたいな感じで古典ラジオ無料で
特定サポーターや。そう、
減税でさえないけど
最初からゼロやった
よ。税じゃない、
税じゃない、うん、
すごいですよね。
う、うん、
でしかも軍事面でそのルシタニアっていう今のポルトガルのあるところを攻めていって、
うん、
めちゃくちゃ戦果を上げるんですよ。その要はまだローマ化されてないところにボーンって攻めて、
うんうん、
そこをちょっとこう征服させるというか、
うんうん、
従えさせるみたいなことをして、うん、そうするとやっぱり属州の範囲も広がるし、
うん、
収入が増えるじゃん、ポンペイウスがほら、うん、東方の小アジアの方をあれしたのと一緒 で、
ね、何よりも軍港が最大の名誉なんで。
なるほど、う
ん、
でこれによって一気に負債を減らすことができるんですよね。
だ
ここまでずっとベットしてベットしてベットして自分にかけ続けて、
はい、
で最後減税して取り返すっていう、
はあ、
なんかやべえ挙動してますよね。
すごいね。
この辺の腹のくくり方とかやっぱもうなんか相当やばいと思います、うん、
相当やばいですね。
企業家っぽいよね、本当。
ね、すげえできんなこれは。
なんか人の挙動をなんか読み切ってる感じあるよね。
ね、
あ、この人こうやってこういう民衆をこうやってしたらこうやって動くんだろうなっていうのはなんかね結構読み切ってる感じがするからですね。だから戦略計算的に手を打てるっていう。
はい、でですね、
はい、
ここまで出世したんで、
うん、
でしかもこの法務官で成果を残した、
うん、
そうするともう次待ってる役職っては一つしかないわけです、
はい、
コンスルです。
来たよ、
はい、これで帰国したカエサルはですね、うん、ついにコンスルに立候補します。
よしよしよし、
はい、でこのコンスルに立候補するんだけれども、
うん、
でヒスパニアでめっちゃ戦果を上げたんで、うん、実は彼は凱旋式ができるんですよ、
はい、
凱旋式ができるぐらいの戦果を上げてたんだけど、
はい、
これ元老院に妨害されて凱旋式できなくなります。
あら、
ここら辺からもう元老院に警戒されてる。
あらら、
元老院は人気があるやつを警戒するんですよ。
なるほど、
もう、うん、
は
あ
は
あ、人気があるイコール独裁につながるって思ってるんで、
なるほど、はいはいはい、
もう人気が出てきたら怖いんですよね。
か、
凱旋式とかその人気あるやつが凱旋式とかやったら、過去ほらスッダとかが人気があって軍隊をまとめて元老院を圧迫するみたいなことをスッダもマリウスもやっちゃってたでしょ、
うんうんうんうん、
それに対しての超恐怖心があるから、
なるほど、
元老院はそれを牽制しようとするんですよね。早めに早めに牽制しようとする。その牽制の力がカエサルに早めに働いちゃって、凱旋式を妨害されてできなくなっちゃうんですよね。でできないんだけどコンスルにはまあ立候補できます、
はい、
で立候補しようとする、
うんうん、
で同時期にそのポンペイウスも多大なる戦果を上げて帰ってきて凱旋式を上げてるんです、うん、彼はね。
そっちはやれるのね、
は
い、
それは止めれなかった。多分それも止めたかったんだけど、
うん、
元老院は、
うん、
止めれなかった。止めたら多分民衆が切れるんじゃ、なんか切れたんじゃないかなと思います。
それぐらい鮮やかな戦功を彼は、
う
ん、上げていた。
なるほど、
うん
うん、
だけどポンペイウスは部下にいろんな約束をしてた、
うん、
この戦争が終わったらなんかこういうことしてあげるよ、うん、こういうことしてあげるよっていうことを約束してた、
うん、
だけどそれを妨害されるんですよ元老院に。
お、
そうするとポンペイウスはこのローマのために戦って頑張ってそのさっきの食料自給問題とかなんか解決したとかしてんのに、海賊とか倒したりしてんのになんかその部下に自分のメンツが立たない面目の潰され方を元老院にされてるという状態になるんですね。
嫌 やなそれは、
はい、でもポンペイウスは基本的に元老院派なんですよ彼は。だってスッダの下の人だったんで、
うん、
なのに元老院はそのポンペイウスを牽制してしまう、うん、怖くて
基本的に出る杭は打つ、
はい、出る杭を打っちゃう、
うん、
でここがこれが失敗だったんです、
うん、
元老院これしてなかったら、
はい、
多分ねカエサルは 皇帝チックにはならなかったと思う。ポンペウスを牽制した結果何が起こるか、カエサルとポンペウスとクラススが結んでしまうんです。
なるほど敵を作ってしまった
ね。そうなんですよ。はあ。これによってカエサル帰ってきました、元老院ムカつきます、ポンペウス帰ってきました、元老院ムカつきます、クラススカエサルにクソほど借金渡してますそうそう、カエサルになんとかなってもらえないといけません。
そうだね、
この3人の思惑が合致してしまうんです、クラススはビジネスパーソンたちをまとめれる、ポンペウスは基本そもそも軍隊が強い、民衆にも人気あるけど、この時点でカエサルの方がさらに人気出てしまってる。カエサル、コンスルになりたい、はい、この3人のこの思惑が一致してこの3人が裏で結ぶんですよ。
でそれを全部アレンジしたのがおそらくカエサル。
そう、それを全部設計して声をかけて、でほら思い出してほしいんだけど、クラッススとポンペウスは仲が悪いわけ。
ああ、そうだったそうだった、
そう、ポンペウスがクラッススの先行をちょっとかすり取っちゃってるから、取らなかったらいいのに、
当時ね、
取らなければいいのに取っちゃったから、クラススは袖の時しか先行がなかったのに、
しこりがあるんですよ。
しこりがある、これもうまくまとめちゃうんですよ、カエサルが。
へえ、
これでこれ有名にな三頭政治、三頭っていうのは3つの頭の政治、つまりカエサル、ポンペウス、クラススのことですね。この三頭政治っていうのが出てきて、この3人が固まってしまうと元老院は対抗できないんです。
うわーすげえ
もう時代のある種長寿みたいな3人でもう、
そう、
なるほど、
やっちゃったんだよね元老院、怖いがあまり、恐怖のあまり、ポンペウスを牽制してしまってやっちゃったんだよね。
まだポンペイスがおらんかったらそうなってないんです
。ポンペイスいなかったら無理だった、でもポンペイス入れたからバランスが取れてしまった。
そう、あちゃー、まあ、最終的に、カエサルがもうどんどんこの後偉くなっていくんですけど、まあポンペイウスとクラススによるところもかなり大きいですよ。
はい、
ですね。
実力的にやっぱ2人が圧倒的にカエサルよりも優れてたんで、
そう、で彼らは、カエサルももうかなりクリエンテス持ってますけど、ポンペイウスとクラッススのクリエンテスとカエサルのクリエンテス全員合わせたら誰だって当選させられるんですよ。もう、
なるほど、
好きなように政治を動かせる、この3人が同じ利害で動いてしまった、
最大の票田ですよ。
そう、超票が強いやつらが全員何をしたか、三党政治では何をしたかっていうと、自分たちはこの人に票を入れようっていうのを事前に談合して決めるんです、
はいはい、
それで全政治を動かしてしまおうっていう実質上の下等制です、
すげえ、3人で与党や
元老院、民主制というか共和制だったのを実質的にこの3人が完全に動かす状態を作っちゃうんです。
へえ、
はい、これがなぜ実現したかという今までの複雑な流れもう一度思い出してほしい。もともと貴族政治でしたね、もともと貴族が牛耳ってたんだけど、その貴族が平民をうまく信頼関係で動かすことによって政治全体を動かしてた、
はい、
でもその貴族と平民は対立し始めてしまった、
はい、
そしてその対立し始めたそれぞれの派閥から英雄が出て、どっちに寄ったりどっちに寄ったりどっちに寄ったりみたいなことをしてしまった、
はいはいはい、
そしてカエサルの時代にポンペイウスとかカエサルとかクラススとかそれぞれ派閥が違う人たちが、要はポンペイウスとクラススって元老院派なんだよね、
はいはいはい、
カエサルが民衆派だけど、
はいはい、
派閥が違ったのに元老院はその全員を牽制してしまったことによって一致団結させてしまった、
う
ん、その人たちが最終的に帝政を作っていくんですよ。
かっけ
ーこの流れね、
ドラマチックやね。いや、ゾクゾクするっすね。
まあ、政治は面白いですね。
面白いね、
本当に。
かー、ここでもなんか違ってたら全然違うな、はい、
しばらくこのね密約もあんまりバレなかったらしいね。
バレなかった、
うん、バレずにやってた
んですね。まさかこの3人が結ぶって誰も思ってなかったんです。
そっかそっか、
そもそもポンペイウスとクラスス仲悪いし、
そうかそうか、
カエサルはとポンペイウスたち派閥違うから、なぜってなるわけです、こんな3人がいきなりなんで手を結ぶんですかみたいな、びっくりしたわけですよ。
カエサルが口説き落としたんですよ。
そう、カエサルがいいこと、うまいこと言って、みんなの利害を一致させて、みんなでこうしたらめっちゃみんないいじゃんっつって、確かにみたいにさせちゃったんですよ。
はい、
これで何が起こるかというと、カエサルがダントツでコンスルにもう当選しちゃうんです。
もう余裕や。
そりゃそうだよね、全員の票集めてったから。 で、はいはい、一応もう一人は元老院派の人が婚するってほら二人いるって言ったじゃん、もう一人は元老院派の人が頑張って元老院が当選させるんですけど、あのこれ覚えなくていいけどカルプルニウス・ビブルスっていう人なんですけど、この人めっちゃ存在感がなくてこの年、そう、もう何もできないんですよ、
めっちゃかわいそうだ、はい、
あの民衆動かせないからもうこっち三党政治が民衆動かしちゃってるから、もう全然力なくて途中で家から出てこなくなったんです
いや
あの絶望して
しょうがない
自分がもう何もやることができなさすぎて絶望して、あの後半家から出なくなったんで、あのローマって基本的にあのその年度をですねコンスルの2人の名前を使って表現するんですよ、あのポンペイウスとクラッススの年みたいな、それをなんていうかユリウスとカエサルの年って呼ばれてるんで、この年は。
いやいや一緒
どっちもカエサルみたいな。
ユリウスとカエサル同じ人や、
はい、本当はビブルスとカエサルの年なんだけど、
いや運が悪かったね、
いやマジでかわいそう、ね、
かわいそう、
いやビブルス悪くない、これはちょっとしょうがないね、はい、なるほどね、はいはい、
で次回はじゃあついにコンスル執政官となったカエサルが何をするかっていうところですね、うん、
これは気持ちいいっすね、なんか、なんかスカッとするね、
ただ単にサクセスストーリーですよ
ねスカッとするなんか
僕たちよりは多分カエサルのこと好きですよね、
あ俺っすか、うん、あ俺なんか好きかもしんないです、うんうん、
だからまあ人気あるよね、だからすごい起業家って感じ、でほらビジネス書とかでもほらいっぱい出てるじゃん、イーロン・マスクとかジェフ・ベゾスとか、ビル・ゲイツとか、あんな感じなんだと思う、多分、で俺ら確かにそういう本読まないから
もう吉田松陰読んでるからです
もう、まあ、確かに、いやいや俺結構ワクワクしてしまってますね、
はい、いや僕も好きで、嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないですよ、うん、全然嫌いじゃないですよ、好きですよ、
いやそんな感じで、まあ、気になる続きは次回って感じですかね、はい、はい、ありがとうございました。Hi, Suzuku.